笑顔咲く町天ヶ崎、みんなの天崎放送局 FM ブルーム。
こちら阪神南県民センターです。
このコーナーは兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りします。時刻は4時30分になるところです。こちら阪神南県民センターですは、センター実施のイベントなど阪神南地域の情報を皆様にお届けするというコーナー。県民センターからはいつもの石田室長にお越しいただいております。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日も暑いですね。
そうですね。
もう暑いしか出てこんですね。
本当です。
はい、はい、そんな中ありがとうございます。
いいえ、こちらこそ。
今日はお二方連れてきていただいてるんですよね。
はい、
ご紹介ください。
はい、今日は西宮土木事務所管理第一課から津村のぞみさんに、道路第二課から福井達也さんにお越しいただいています。まず道路ふれあい月間について津村さんから、道路の通行規制と街路樹ワークショップについて福井さんからご紹介いただきます。
はい、わかりました。津村さん、福井さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
お願いします。
西宮土木事務所さんからはいつもね、いろんな方来ていただいてますが、お二方初めてですかね。
はい、初めてです。
どうもこんな感じでやらせていただきますので、よろしくお願いいたします。さあ、早速なんですが、夏休みに入りましたね。聞くところによりますと、今月この8月っていうのは道路ふれあい月間になっているということなんですが、津村さん、そのあたり詳しく教えてください。
はい、道路の愛護活動や道路の正しい使い方の啓発などの取り組みを推進することで、道路を使う方々に道路について考えていただき、道路の役割や重要性を改めて認識していただくことによって、道路をいつでも広々と美しく安全に利用していただくように、例年8月を道路ふれあい月間と定めています。
はい、今月8月は道路ふれあい月間ということなんですが、じゃあ津村さん、具体的にどういったことをされてるんですか？
そうですね、活動の一環として、うんうん、道路ふれあい月間の推進標語を募集しています。うん、今年度は全国から国土交通省に応募のあった1328作品の中から、脈々と輝く命をつなぐ道が代表標語に選ばれました。
うん、
この標語も活用しながら、道路の役割や重要性を改めて認識していただけるように周知活動に取り組んでいます。うん、例えば今回このラジオ番組に出させていただいているのも、うん、その啓発活動の一環という形になります。
うん、ありがとうございます。どんどん来てください。
こちらこそありがとうございます。
どんどん来てくださいまあでも今ね、津村さんからご紹介がありました、脈々と輝く命をつなぐ道、いいですね。やっぱり万博絡みですか、脈々さん、今大人気ですけれどもねでまた言葉に力も感じますし、この大切なものをつなげていく道の重要な役割も感じられる素敵な一句ですね、標語ですよね。そして、道路を利用し生活する私たちは普段からどのようなことに気をつけたらいいんでしょうかね。そのあたりの話も聞かせてください。
はい、まず道路は公共的なみんなのものであって、うん、幼い子供や高齢者、体の不自由な方も含めてたくさんの方が利用するものだということを理解していただきたいです。うん、次に想像力を働かせて、みんなが安全に道路を通れるようにするにはどうすればよいかを考えていただきたいです。
はい、
例えばご自宅やお店や、前の道路に、何気なく植木鉢とか、
うん、
看板だとか、うん、こう段差を解消するステップだとかが置かれていることがありますよね。
うん、
また、自転車が放置されてしまっているっていうようなこともあります。
はい、
でこのような障害物がありますと、通れる通行できる道の幅が狭くなってしまって、
うん、
怪我や事故につながってしまうっていうような危険な場合があります。
うんうん、
道路に邪魔になるものを置かないようにして、みんなが安全に気持ちよく通れるようにしていただきたい、そうありたいと思いますね。
そうですね。
で また、道路沿いの敷地からこう庭の木とかなどの枝がこう茂ってしまって、今夏ねよく木が茂るんですけれども、こうそれが道路まではみ出してしまって、うん、こうなんていうんですかね、うん、もう茂ってしまいますと、うん、道を通る方がこう先が見えなくなってしまったり、うん、そこが通りにくい、あの狭い歩道とかだと余計にそうなんですけれども、うんうん、通りにくいというようなことが起こってしまいます、はい、そうすると困るなというだけでなくて、うん、事故につながってしまうこともあるんですね、こちらの方も。そうですよね、うん、で交通事故を防ぐためにも、うん、日頃から庭の木の枝を切っていただくなど、うん、まあ、適切なお手入れをしていただくようにお願いします、う
ん、はい。
で道路は、まあ、皆さん普段の生活や経済活動にとってなくてはならない重要な公共施設なんですけれども、うん、まあ、あまりにも短すぎるために、まあ、その役割重要性というのをこうみんな気づかずに見過ごしてしまいがちなんですね。道路はみんなの共有財産です。個人的な利用をしないように、誰もが道路を安全に気持ちよく利用していただけるようどうか ご協力よろしくお願いいたします。
わかりました。今お話ししてくださったのすごい納得だなと思うのが、その木がね茂りすぎていて道路にはみ出している場合っていうのが、こう目に枝が当たってしまって刺さってしまう場合とかもあって危ないんですよね。ですからね、あのおっしゃるように道路はみんなのものですからね、そのあたりを考えていただきたいなと思います。津村さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて夏休みの期間中、これから車でお出かけする機会も皆さん多いんじゃないかなと思いますけれども、最近は台風以外にも線状降水帯がもたらす長期にわたる大雨ですとか、突然発生するゲリラ豪雨、最近も多いですよね、ですからトラブルや事故などの発生も多くなっておりますが、福井さん、これらを防ぐための注意点を教えてください。
はい、大雨やゲリラ豪雨、さらにこれから、台風シーズンにも入りますが、うん、道路を利用されるにあたって、2点ほどラジオをお聞きのドライバーの皆さんにお願いがあります、
はい。
まず1つ目は、アンダーパスでの冠水事故の防止についてです、うん、アンダーパスとは、交差する鉄道や他の道路の下を通過している道路のことです。道路交通を円滑にするために必要なものではあるのですが、どうしても周辺の地面よりも低く雨水が集中しやすい構造となっています、うん、特にゲリラ豪雨などの予想を上回る大雨に際しては、設置されているポンプの能力などでは排水しきれずに道路が冠水し、そこへ車両が侵入して水の抵抗でストップし、そのまま水没するといった重大な事故が発生しています、
はい、
このため兵庫県では冠水事故防止のため、アンダーパスには冠水表示板や水深表示板を設置しています、うん、冠水表示板に通行注意の表示があるときは徐行運転を行い、通行止めの表示があるときは絶対に進入しないでください、うん、また大雨の際にはすぐに水深が高くなる場合がありますので、大雨の際には迂回するなどできる限り近づかないようお願いします。
はい、いや怖いですよね。私もね JR 尼崎駅の近くで冠水しているところまさに見たことがあるんですよ、アンダーパスでね。だから車内が浸水したことによりドアが開かず閉じ込められてしまったりとかしてね、死亡事故につながるケースもあるとか聞きましたんで、台風とか大雨の危険が近づいているというニュースとか見聞きしましたらね、アンダーパスや川沿いなど危険な場所には近づかないように気をつけなければなりませんよね、福井さん。
はい、その通りです、うん、私たちも日々、危険を感知し、速やかにお知らせするように努めていますが、危ない時には危ない場所に近づかないこと、これが簡単ですが、ものすごく大事なことです、
うん、そうですね。
そして、もう一点が異常気象時の通行規制区間についてです、うん、落石や斜面の崩れなどは一般的に雨量との関連性が高いことから、山間部の一部の道路では連続雨量が基準値に達すると通行車両などの被災を未然に防ぐため通行規制区間を設けている箇所があります。特にこれからの台風などによる豪雨や暴風の影響で一部の県道においては通行止めを行う可能性があります、
うん、
このような場合にはご不便をおかけしますが、ご協力いただきますようお願いいたします。
はい、大雨や台風の時には先ほどお話しいただきましたアンダーパスや海岸、増水した川以外にも急傾斜地などの、ね、危険な場所に近づかないように注意しなければなりません。で避難する時も安全なルートを通って移動できますよう、日頃から市長が作成しているハザードマップを活用して危険箇所を確認しておくべきですよね。じゃあ道路 にとっても優しい安全運転について気をつけておくことがありましたら教えてください。
はい、皆さんはフェード現象という言葉をご存知でしょうか。フェード現象については教習所で教わるのでドライバーの方は聞きなじみがあるかと思いますが、主に坂道などで足元にあるフットブレーキを踏みすぎてしまうと強い摩擦熱が発生したガスがだんだんブレーキの効きを悪くしてしまう現象のことです、
うん、
このフェード現象が原因でブレーキが効かずに追突するような事故が特に夏の暑い時期になると発生しやすくなります、
うん、
西宮土木事務所管内でもフェード現象が原因と思われる事故が複数件発生しています。例えば芦屋市市街地と六甲山をつなぐ県道奥山青道線では毎年通行止めとなる事故が起こっています。
うーん、
西宮市でも北部と南部をつなぐ坂道が多くありますので ご注意ください。
わかりました。じゃあどうすれば防ぐことができるんでしょうかね。
はい、事故を防ぐためにはフットブレーキだけではなくエンジンブレーキの活用も効果的です、
うん、
フットブレーキは通常使用する足元のブレーキによって減速する方法です。一方エンジンブレーキはアクセルを離すことでエンジンの力を使って減速する方法で特に下り坂では有効です。傾斜のきつい山道の下り坂などでフットブレーキを使いすぎるとフェード現象が起こるリスクが高くなりブレーキが効きにくくなる恐れがあります、
うん、
減速のためにエンジンブレーキを強く効かせたい場合にはマニュアル車ではギア操作でシフトダウンをします。オートマ車ではオーバードライブスイッチをオフにしたり2速や1速に手動で切り替えることでエンジンブレーキを強く効かせることができます。ただし急なギア変更は車の動きが不安定になることもあるので注意が必要です。
はい、わかりました。だから上手にエンジンブレーキを使わないといけないんですね。
そうですね。運転に慣れているという方でも普段から意識してエンジンブレーキを使用していないとフットブレーキに、頼りがちになってしまいます、
うん、
エンジンブレーキとフットブレーキを効果的に使い分け安全でスムーズな運転を心がけていただくようお願いします。
はい、まあ、道路にとっても自動車にとっても優しい安全運転を心がけないといけないということですね。よくわかりました。さて、道路第2課では道路の維持管理業務の他に西宮市の甲子園筋で街路樹ワークショップをされているとかいう話も聞いたんですが詳しく教えていただけますか。
はい、皆さんは普段歩いている道路沿いの木々街路樹にどんな印象をお持ちでしょうか。春の新緑、夏の木陰、秋の紅葉、冬の静かな景色、街路樹は季節の移ろいを感じさせてくれるだけでなく街の風景に彩りや潤いを与えてくれる大切な存在です、
うん、
しかし長年にわたって育った街路樹は老木化や台風などの強風による倒木の危険性も抱えています。
はい、
そこで私たちは専門家の診断をもとに安全確保のための伐採や整備を行うとともにこれからの街路樹の在り方について地域の皆さんと一緒に考えるワークショップを開催しています、
うん、
このワークショップでは堆肥作りや専門家の説明付きで街路樹を観察したり街路樹への関心を高められる内容を交えながら意見交換を行っています、
うん、
この町にはどんな木がふさわしいだろう、どんな景色が心地よいだろう、そんな問いを地元の方々と共有しながら町の景色づくり、景観づくりや安全安心につながる取り組みを行っています。町の木々に少し目を向けてみる、それが町をもっと好きになる第一歩かもしれません、
うん、
詳しくは県のホームページで街路樹ワークショップの取り組みをご紹介していますのでぜひご覧ください。
はい、素晴らしい取り組みですよね。私もホームページで拝見しましたがチラシがねなんかあんまりお堅い感じじゃなくて柔らかくってすごい楽しそうだなという印象を持ちました。いや本当に素晴らしいと思います。では福井さん、最後にラジオを聞きの方にメッセージお願いします。
はい、私たちは安全安心な道路の維持に日々努めていますが道路の穴ぼこや路肩の崩れなどの損傷、また落下物や路面の汚れなどたくさんの車や人などが通行するため様々な形で道路の状況は日々変化します、
うん、
何か異変や交通の支障となるものを発見された場合は我々西宮土木事務所道路第2課や 各市役所の道路維持担当課などへご連絡いただきますようよろしくお願いします。
はい、わかりました。これから道路を通行する際にはね、ちょっと意識していただければなと思います。津村さん、福井さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
では石田さん、最後お願いします。
はい、私からは今日も兵庫楽市楽座についてお知らせします。
はい、
万博期間中の土日に開催している兵庫楽市楽座は明日8月2日からは中播磨地域のイベントです。
はい、
中播磨とは姫路市、福崎町、市川町、上川町のことを指していまして、今週末と来週末はこの中播磨の魅力の詰まったイベントを開催します。
なるほど、播磨地域ってたくさんあるんですね。
そうなんです、ね、
で今回の中播磨も美味しい食材の宝庫とお聞きしておりますが。
はい、そうなんです、うんうん、まずはグルメからご紹介しますと、はい、上川町からは特産の柚子を使った冷やしラーメン
食べたい
、はい、暑い時でも爽やかでさっぱりしていて美味しいんです、うん、
いいですね、
はい、福崎町からは特産のもち麦を使用したもち麦ミルクシェイクや、うん、もち麦麺で作ったもち麦ちゃんぽんが味わえます。
へー、
さらには姫路のソウルフード招きの駅そばもキッチンカーで出店します、うん、がっつり食事したい方も冷たいスイーツで涼みたい方も満喫いただけるラインナップになっています。
なるほど、なかなかほら尼崎で中播磨のグルメを堪能するってあんまりできないんでね。
ないですよね、
うん、だから今回すごいチャンスだなと思って楽しみなんですけれども、美味しいものがたくさん味わえるそうですよ皆さん。そしてこのブース出店の他に会場でのイベントなどありますか。
はい、明日2日土曜日とあさって3日日曜日の2日間はキッズチアダンスのチームによるパフォーマンスや、うん、書道少林寺の演舞など多彩なステージが予定されています、うん、その他にも空飛ぶ車がやってきます、うん、楽市楽座会場の隣にある尼崎フェニックスバーティーポートでデモフライトを行うほか、うん、会場内でも機体を間近で見てもらえる写真撮影会なども予定しています。ぜひお楽しみください。
すごいじゃないですか、
はい、
グルメにステージそして空飛ぶ車で今週も盛り上がること間違いなしですね、じゃあ毎週ご案内いただいてますがもう一度アクセスなどを改めてお願いします。
はい、兵庫楽市楽座は尼崎万博パーク&ライド駐車場の隣接地にて万博期間中の土日の夕方4時から9時まで開催しています、うん、来場はお車を基本としています。専用駐車場は無料です、うん、また阪神尼崎駅から直行バスも運行しています。万博に行かれる方は万博パーク&ライド駐車場をご利用いただければお帰りの際に兵庫楽市楽座で安くて美味しい中播磨のグルメを堪能いただけます、
うん、はい、
詳しくはウェブで兵庫楽市楽座と検索してください。
はい、わかりました。ひらがなで兵庫で楽市楽座が漢字です。兵庫楽市楽座は SNS でもいっぱいね発信されてますんでぜひチェックしてお出かけください。ということでして今日は県民センターから石田室長と西宮土木事務所から津村さんと福井さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
毎週金曜日午後4時30分からのこちら阪神南県民センターです。阪神南地域の情報満載ですのでまた来週もお聞きください。南地域の情報満載、こちら阪神南県民センターです。このコーナーは尼崎、西宮、芦屋の地域に密着した兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りしました。